先ほど皆様方ご挨拶で新年おめでとうまたは明けましておめでとうとお互いにご挨拶を交わされておりましたね。
はい、
どうしてなぜおめでたいのでしょうか。どなたかお教えくださいますか。
聞いたことがあるんですけども、昔はそれこそ今のようにこんな豊かな暮らしができなかった頃、本当に生きていくのが大変だった頃、やっと年を越せて、そして新しい年が明けて、本当にみんな元気で苦しかった年を越して新しい年を迎えられたということで、おめでたいというようなことを聞くことがあります
。苦しい一年を無事越えられておめでとうでございました。新しい年がおめでたい年になるようにという祈願ではないのですね。
それも あると思います。
なるほどそういう意味で今は使われているのですか。
今は苦しいということはあまりないと思いますが、新年も改めて新しい気持ちで頑張っていこうという、それでおめでたいのかどうかわからないんですけども、そういう気持ちで今は使っています。
皆様方の世界でのしきたり行事祭りごとに関していろいろ私どもが理解できないながらも、なるほどと思うものは数多くございます。特にお祭りごとなどはね、私どもの世界でよくできないのがこの新年お正月と呼んでおられますね。これなのですよ。今の世界がどのような状況かは皆様よくお分かりですね。そういう時に私どもの世界では皆様方の感じておられる時間というものはないのですが、皆様方の写しようの時間というものに照らし合わせて、こちら側から物事を見ますと、節目というかにあたるその一年が終わり、また新しい年が来る時に祝い浮かれる、特にその年の終わりには花火をあげてお祭り騒ぎをされるということがどうもわからないのですが、もうあとこれだけしかないなというその思いが強くございましてね、皆様方の世界では結婚なさるときお祝いされますよね。それは よろしいのですが、赤子が誕生されるとき、それも皆様お喜びになる、そしてお祝いされますよね。それがちょうど私どもの世界では反対になります。そして皆様の世界では人が亡くなるとき、我々の実存感に戻ってこられるときには大変悲しい思いをなさいます。お祝いとはほど遠いでございますよね。しかしそれは実存会ではその方の期間誕生なんと呼ばれてもよろしいですが、お祝いなのですよ。そして新しい魂がこの皆様の世界に旅立っていく、それはちょうど皆様方のお葬式に当たるのですよ。世界が違いますと、そんなにも喜ぶべきこと、悲しむべきことが変わります。肉体を持っておられるかどうか、そして五感によって識別できるもの、それをそれで全てを測って生きておられると、本来喜ぶべきこと、悲しむべきこと、幸せと思うこと、そういうものが五感を中心にした思い、聞こえ、波動で感知できるものだけに価値があるという誤った価値観に支配されてしまうことがございます。お正月を祝うことが、あるいは赤子の誕生を祝うことが、お人が亡くなるのを悲しむことが波動が悪いと言っているのではないのですよ。勘違いなさらないでください。どちらの側から見るかによってそれだけ変わってくるということです。赤子の誕生を喜ばれる、それはそれでよろしいが、この魂をこの大変な地上の場に送り出すのに、どれだけたくさんの魂が悲しんだか、そういうこともほんのどこかに覚えておかれますと、その子の成長される過程において役に立つと思います。逆さまに親しい人、愛する家族を亡くされた時、それはもう悲しい以外にないと考えておられる向きにはそうではない、その悲しみの期間を待ちわびてる人たちがいるということをね、考えられますと、 というもの、感情というもの、そういうものを違って考えることができると思うのです。小さなお子さん、特に新生児、皆様には識別多分できないと思いますが、それはそれはたくさん霊山がついておりましてね、1歳ぐらいまでは200体もの霊がお守りしているのですよ。目がよく見えない間は、目がよく見えないと申しますのは、三次元の物質世界のものを見る力がない時は、ほとんど私どもの世界のものしか見えていないのです。以前にもお話ししたかと思いますが、まだ目に皆様方の世界が物質が見えない新生児が笑ったりするその表情を、筋肉の動きでそうなるのだとおっしゃる方もおりますが、それは違うのです。あの笑いは明らかに本当に笑っているのです。こちらの世界からついてお守りしている霊が怪したり語りかけたりしているのです。それに応えて笑っているのです。皆様に見えないからないのではない、それはいつも私が申し上げていることですよね。どうしてもそれを何で私から聞いておられても理解しておられても、日々五感に頼って触れることができるもの、見えるもの、聞こえるもの、そういうものしか存在しないと思って生きておられる。見えない世界のものを正しく理解しないと、本当にこれからね、いろいろなことが起こるのですよ。大変なことが。それを察知したり、どのように生きていくべきかと考えるときに、ご自身の五感を頼りに判断されていては、皆様それぞれの使命を成就されることは難しくなります。何も新しく学ぶべきことはございません。もうご存知である、そのことをいかに日常の生活でご精進なさるかだけなのですよ。ご質問はございますか？
ちょっと一つお伺いしたいんですけども、年末に東南アジアで 地震があって、その後引き継いで大きな津波が発生して、まあ、今でもまだ数字がはっきりとしていないぐらいものすごく多くの方が亡くなっています。まあ、これは、まあ、一体どういった今あのこちらの三次元の世界を去るときには実存界に戻っておめでたい話だということでしたけれども、あんだけ多くの方が子供さんからいろんな年代の方が あんなに一度に亡くなってしまうというのは一体どういうふうに我々は理解すればよろしいんでしょうか。あの状態を
おめでたいことだといえば父が扱いされますよ、しかし大変残酷な表現になるかもしれませんが、皆様方の世界で悲劇と思われていることは宇宙的けど、あるいはガイア様の今ガイア様の今日も食べ過ぎたようですね。魚は降りてくるのに時間もかかりますし、列島の前にはあまり食べ物をたくさん食べさせないでください。魚の位置つくりに置いてください。今ガイア様の皆様に例えて健康状態を申し上げますとね、必死の状態であられるわけですよ。それはなぜかと申しますと、森林ですね、たかが木ではないかと思われるかもしれませんが、ガイア様のガイア様にとっては森林の樹木というのは皆様のまとわれる衣服であり体毛であり、ガイア様が体温調節をされるにかかることもできないのが樹木でございます。その樹木がもう長年にわたってどんどん伐採され、あるべきところにあるべきものがどんどんなくなっていってというように、瀕死の状態なのです。皆様がご病気になられて瀕死の状態とまではいかなくとも、そういう状況になったらまずそれを治そうとご自身の体が一生懸命戦いますよね。それが発熱だったり吐き気催したりくしゃみをしたり咳をしたりはまだ軽い方ですが、ある時は多量の血を吐く吐血ということもございます。そういった皆様の体に起こっていることがくしゃみ発熱、そういったことが自然現象と考えてください。そういう意味で 皆様の目から同胞の貧しい国のそれも幼き子供たちまでがあのように一瞬に命をなくす、なんと悲しいこと、それはそうなのです。しかしこのまま地球の人口がどんどんどんどん増えていって、もうガイア様は今の状態でそれ以上人類を養っていく力はお持ちになられません。自然の法則なのですよ。こういうことは何も今度初めてではございません。そしてこれもこれをほんの始まりだと考えられた方がよろしいかと思います。ただ私どもはむやみやたらにもっとひどいこういうことがこういう形で起こると、皆様を今日の恐怖心をかきたてるつもりはないのですが、何が起こっても今後何が起こっても平常心、平穏な気持ちと優しさを持って生きるように心がけてください。しかし突然災害に災難に見舞われて実存界に戻られた魂ですが、それは計画の中に入っているのですよ。おっさ、残酷に見えるかもしれませんが、人類だけではないのですよ。ある時はある種族が動物が全滅したりとか、調和が崩れた時にそういうことも起こります。これを天災と呼ばれる。しかし人災でもあるのです。よろしいでしょうか。
はい、
他質問はございますか。
突然の災難に見舞われて論家に戻った魂は計画の中に入っていたとおっしゃいましたが、魂の中でもそれを選んでこちらにいた魂があるのですか。
そういうことでございます。
計画というのはそういうことですね。
そうです。
そうするとそれであればいわゆる誘拐でこうあちらに
い
けないということは何ですか。
それはまた違います。それを話すとね、少し長くなり、シャマナがね食べ過ぎましたので、
はい、
体調がよくないのでどこまで持つかですが、
はい、
その前にもう一つこういう天災、災害が起こ、不幸なことが起こってたくさんの人が亡くなる。そうしますとね、皆様方の世界からは、ああ悲惨なこういうことが起こって、人 人によっては、あ、これは何か天罰として起こっているのではないかと考えられるのですが、まずは天罰などはございません。それは皆さん方ご存知ですよね。それどころか、その人災の原因を作ったとは無関係の、むしろ波動の高い地域で、そういったことが結構起こるのですが、それももともとそういった使命を持って選んで降りてくるということは、尊き魂しかできない。楽しくもない、辛い思いをするためにだけ生まれてくるというのは勇気のいることでございますよね。そういう意味で勇気のある魂が降りてきていることが多くございます。そういう意味でこの世からどのような波動を持った人が集まっている、これまた説明を正しくしておかないと、こういう言い方をしますと、ね、皆様の中にはでは不幸がある、そういう感じがあれば、あそこは波動が高いとか決めてしまわれますから、よく気をつけて、そう簡単に単純に決めつけないでくださいよ。皆、人災と申しましたのは皆様の想念とか行いとか、いろいろなことがガイア様の健康を害するような結果を生みます。そしてそれが出てくるのが、必ずしもそういう原因を作った人たちとか場所に出てくるのではないのですね。そういう原因を作った人というのもおかしいですが、そういう、まあ、人にしておきましょう。その方が理解されやすいでしょうから、そういう人たちというのは辛い生き様を買って出るような魂ではございます。それぞれに違う使命がございますね。その方たちはそのような使命を選ばれないのです。いい悪いを言っているのではありませんね。そうしますとね、それではそのような勇気ある魂は全部こちら実存派に帰ってきた場合は、すぐ光の国に行ったのか、ここでそうですと申し上げれば、皆様の気持ちは幾分救われるのでしょうが、それではまた嘘になります。そのような尊い使命を持って、勇気ある魂を持って降りてこられても、そこに来るまでの生きざま思いですね、それによってまた変わってきます。ただ死が怖い怖いと、死というものを怖いものだと怯えながら、死の恐怖に苛まれて長い間病と戦いながら、死にたくない死にたくないと言って、亡くなる方は生に対する執着があって、しばらくは光の国に行けないことが多ございますが、それとてもこちらに戻ってきた途端、肉体がないので、病気から解放され、 較的早い時期に光の国に行かれる方もいらっしゃれば、こういうふうに苦しむ、あっという間に苦しむ時間もなくこちらに来られた魂もそのまま光の国に行かれた魂もたくさんあるのですが、何が起こったかわけがわからない。そして住んでいた地域をうろうろされて、自分に何が起こったか気づかれるまでは光の国に行けないのです。それで説明になりましたかね。こちらに戻ってこられればすぐ分かることなんですけれどね。以前何度も行ったり来たりされてるのですが、それも思い出せませんしね。それでよろしいのですよ。まずはね、皆様の言葉で、簡単な言葉で言い換えますと、もう自分は肉体がなくなったのだ、そんなことは簡単なことで、それに気づかぬはずはないと思われるでしょうが、意識はそのままあるわけです。肉体がなくなったことが納得できない、わからない、そして本当に信じられないでしょうが、実論会に戻ってこられて、肉体がなくなったからもう食べる必要もない、お腹も空かないはずなのに、お腹が空いた、お腹が空いたと言って食べ物を探し回る例もあるのですよ。まずはその辺の気づきからなのです。ですから皆様のように肉体を持っていらっしゃるうちに、実存界に帰るということは、皆様の言葉で言う人はどういうものかというものを正しく理解されていらっしゃればね、そういうことはすぐお分かりになる、なりやすいと言うべきでしょうか、なのですよ。本当に生きていた時と同じようにいろいろなものを求めて走り回っている、そういう例がたくさんいるのですよ。本当にたくさんいるのですよ。
そういう例
中には、そういう霊を光の国に送る力を持った方もいらっしゃいますが、皆様は同じ肉体を持ったお仲間にさえお導きができないではないですか。皆様より進んだ、皆様よりは少し先を見通せる、そのような霊を導きするというのはかなり高度な霊力をお持ちでないと無理でございます。天使の中でも大天使にあたるお役目を持って降りてきておられる方々ですね。 し皆様方でできることはこれから起こるかもしれないどのような状況でも穏やかに優しくいるということすなわち死を恐れない死は恐れる必要のないものだとそういう真理を広めることだけでも大いに人を助けることになりますそういう方が実存家に戻られるときは光の国に行くことはたやすいですよねご感じ質問はございますなければそれからですね瞑想の前に退職をしないということとそれから後でシャマナに次回彼氏に行きましたらこたびは自分の体を気遣ってあれこれするのみならず必ずマグネティックリーディングを行うように伝えてください。よろしいですね。お願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。ごきげんよう。